本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい。
なんやケリーさんね、前回ね、水月さん、
はあ、
お金の話したじゃないですか。
年始、
で実はね、昨年ね、ケリーさんネットバンクデビューしましてね。
おっそ、
ネットバンク初めて契約しましたよ。
いや、失笑が漏れてます
よ。え、そうなの？みんなネットバンク持ってんの？
ああ、どうなんでしょうな。まあ確かに固くなに嫌だって人がいますな。
うん、いやだって今の銀行で十分だもんって。
うん、でも今だってネットでしないと損でしょ、いろいろ。それこそこの前の話じゃないけど、手数料とかさ。
まあ手数料はね、でもそんな、だって手数料はるかかるようなのしないもん。ほんと貯金通帳だから。
振り込みとか
さ。あ、貯金箱だもん。振り込みは
貯金箱でさ、今だって預けのだって金取られる時代じゃん。
振り込みってする？もうなんかクレジット払いとかにしちゃうから。
ああ、まあそう、あ、そう、
うん、まあたまに振り込みじゃないとってのはもう ATM でちゃっちゃっとするけど、
だってそれこそ今通帳持ったら金取られるから。
そう、
ネットにしないとだって通帳も見れないじゃん。
でもあれ、通帳コピーしないととかっていうのはあれ全部自分でプリントアウトしろってことだよ。
あ、なんかそれっぽいなって
。なんかそれも嫌じゃん、尺じゃん。
嫌じゃんって、もうしゃあないじゃん。
なんかさ、コロナの時さ、昼休みで染み上がる銀行もあって。
ああ、
その11時半から1時までとか。
そうだね、や
ってるとこあるね。昼休みに銀行行こうって言ってやってないんだよと。ひどっとか思う。
まあもう銀行っつうのはまあ終わってるね。
ああ、
今までのいわゆる銀行の機能ってもう意味ないよね。
うん、だって通帳預けてても、そうそう、定期入れてても、ほんと利子ってつかないね。
ね、
もう1円もつくかつかないかみたいな。
ね、何十も預けたって1年2年でね、5円とか。そこから税金引かれて、なんかで3円とかだよね。
そう、ちょっと一応寝かしとこうと思ったお金があって、定期に組んだんだけど、
うん、
その1年ごとに更新するのか、3年契約の定期にしますとかって聞かれ、言ってくるんだけど、もう銀行の人からどっちも利子高くないし、って
0.00 なんとかでしょ。なんなんそれって話なんですか。
ひどい。 0.001% とかでしょ。パーセントだから、さらに小数点が 2つ下に下がるわけでしょ。だから銀行も大変ですよね。
逆の果てに税金取られてさ、
うん、
で満期の通知とか50円のハガキで来るでしょ。
そう
それつけてやったらし
い。いらんって。
ハガキいらんから。
ね、設置があるんですけどね。で、ネットバンクにしたんです。一つしたのね。
ああ、
で、まあちょっと諸事情があって、まあそのネットバンクの、を通さないとお買い物できないのがあったんで、ああ、まあこれを機に一度作って。ああ、で、
そうですか。
なんか
令和もう4年になろうというのに。
そう、
はあ、
でこの間初めて買い物、それで、
あ、そう、
あのデビット払いで買い物しました。
恥ずかしい。
さあ、何買ったでしょうか。デビットで。
デビットで、知らない。
あのスーツ買いまして。
スーツ、
スーツ、スーツ。
どういうこと。
え、もう古かったし。
あ、大きいとこで買えばいいじゃん。
あ、なんかそういうとこで買ったんだよ。
あ、デビットで買わないとダメなの。
いやいや、それはまた違う。
あ、違う、
うん、また違う事情でまたんだけど、
へ、
あのスーツも新調して、スーツと礼服と。
ああ、そう、
うん、だって礼服二十歳の時に作ったやつです。きついよ。
もうでも礼服も着ることないし。
いや、今から増えるんだよ。
これから葬式で
しょ。そうですよ。うん、だからまあこれを機にと思う。
ああ、うん、そうね、
うん、しました。
あ、そう、
ちょっと現代人の仲間入りかな。
まあ片足突っ込んだぐらいですね。
はい、うん、さあ、水月さん、おもれきの首都はどちらでしたか。
大東京です。
はい、お待たせいたしました、うん、東京特集。
なぜか福井が先っていうね、
福首都だ
ね福首都が先、うんうん、な
あ、まあ何の反応もなかったですね。
あ、本当に
福井の方からの反応は
福井じゃないもん。
え、
福井じゃないもん。
なんでケータ
イだ、誰が福井って、ケータイだよ、近松だって聞いて
結局みんな関西に行っちゃったみたいな、
そうそうそう福井に結びつかよ
はい、さあ今度もう東京はネタには困らないですね。
ド直球でいきましょう。
はい、今回はですね、江戸幕府の征夷大将軍15人を再確認してみようという、
江戸って感じね。
まあ、江戸の代表的な、
ね、まあまあまあまあね、将軍様のお膝元っていうのが江戸ですからね。
はい、うん、参考にしますのは徳川将軍15代、
はい、
という、山本博文さん、
はい、
博文さんがお書きになってね、小学館101新書、101新書から出てる本からというか、まあ、何見ても
まあまあまあ
いっぱいありますから
ね、何でもありですけどね、
はい、じゃ順番に言います？
そりゃそうでしょ、
はい、
月から行くの。
いや、そうね、はい、初代将軍徳川家康ですね。
知ってるよ。
まあ有名ですね、来年の大河の主人公ですからね。
あ、そっか、松潤でしたっけ、
うん、信長秀吉時代に生き抜き、ついに江戸幕府を開く、
うん、
徳川家による征夷大将軍世襲を世に示すため、短期で秀忠に将軍職を譲った、
うん、
はい、家康時代の、家康将軍時代の主な事件としては1603年、
うん、
江戸幕府開府、
まあ、ちょっとその前は置いといてね。
そうですね、もう将軍だけですね、はい、まあ
誰でも知ってるわな、
うん、皆さんこんばんは、徳川
家康、
いいやつです。
さて、
無理あるよね、あの聖典を作れ家康さんって、なんか明治以降は、
あ、
うん、でも面白かった、
ね、北ったらやっぱり津川雅彦とかやってたから。
あ、でもさ、北王子金也もさ、大河でさ家康やってるもん。
昔でしょ。
うん、
え、
最近だよ。
最近
だよ、郷姫で。
ああ、
うん、お郷ちゃんの時。
郷姫は違うでしょ。ああ、ゴーは、
そう、うん、あの上のジュリがやってたんですよ。
あん時そうやったっけ。
うん、で、息子が次の秀忠ですね、うん、は向井治でしたけども、
あ、ゴーの時のね、
うん、はい、二代目が徳川秀忠ですね、うん、
知ってます、
はい大御所家康の下で二代目として幕府権力の強化に尽力、
うん、
共済化の説があったり、真面目で律儀とも言われています。
そうですね、
秀忠が将軍時代の時は、主な事件としては1614年、
うん、
1915年の大阪の陣、
大阪の駅、
はい、豊臣氏を滅亡に、
まあそうですね、
追いやっていくわけですね、
う
ん、
そうね、
ちょっと話戻すね、家康演じてよかったなって印象深いのは皆月さん誰？
津川雅彦。
やっぱそうだよね、僕もそうかな、
うん、
どっち、あの青井三代と独眼竜政宗と2回やってるよ、津川雅彦。
ああ、だからあの時そうか、
独眼竜政宗の時はその秀吉の配下のこう下っ端家康、若
かかりし頃の家康
で、青い三代の時は関ヶ原の合戦の時からスタートだから、
老練な感じの、
もう天下取ったよっていう、なんかどっしりした、
まあそっちのイメージかな。
なるほど、ね、
まあまあね、最近っていうのもあるけど、う
ん、じゃあちなみに、じゃあ続いて秀忠はどなた印象あります？
秀忠もそれはやっぱり徳川三代の西田敏行
一緒のこと言おうと思ってたあ、そうですね、あとね、僕ね、あれ、あの春日の局の時の中村正俊、
ああ、
あ
ったな、うん、はいはいはい、
まあ、あんまり主役級では出てこないもんね。
まあまあそうですね、うん、 まあ、徳川三代、青井徳川三代はまあ一応まあね、うん、まあその主役ですよね、三代が。
で春日の局は家光のお父ちゃんだから重要な役割だったし、あと向井治かな。
ああ、まあ豪の時はまあ確かにね、秀忠まあまあ出てたよね。
だってそれは旦那さんだもん。
そりゃそうだよね、
うん、星野源とかなんかあんまり印象ない。
あったね、何やったっけそれ。
真田丸じゃなかった。
ああ、
うん、今年は出るのかね、星野源ね。
何
え、鎌倉殿の13。
ああ、出るんじゃないの。
あの、なんだっけ忘れちゃう、三谷作品、
ね、三谷作品だから出るんじゃない。
今のところちょっと出てないけどね、うん、はい、三代将軍家光ですね。
はい、
幕藩体制を完成させ徳川300年の安定政権を築く、
はい、
世は生まれながらの将軍であるとおっしゃったそうですか。
そうですね。
この家光時代の主な事件は1629年紫衛事件、
紫衛事件、
1637年島原の乱、
うん、
今あんまり島原の乱とか言わないけど、まあ
どうだ、
天草の乱、
いやまあでも、
それでも、まあ、とりあえず島原の乱、うん、と1641年鎖国完成ですね、うん、家光も大河ドラマまあまあぼちぼち出てくる
ですね、うん、
印象にある
家光
もう江口洋介しか浮かばないです
。江口洋介の家光、
うん、
何それ
春日の局ね。
菅の坪根はまあ家光だよね。うんうん、
だって青い三代の家光は尾上なんとかさ、
あの歌舞伎の人ですよね、
うんうん。あんまりイメージがない。
ちょっとぽくってした感じの人でしたね。うんうん、
あとフジテレビの大奥の家光とかね。
ああみたいな、
うん。ちょっとだんだんパッとしないですね。はい、4代。
これこんな内容でいいの？当たり前みたいな、当たり前みたいなこと言ってますけど。
うん、4代家綱さんですね。
はい。
はい、幼少の将軍で、星名正幸、うん、松平信綱、酒井忠勝ら良き補佐役に恵まれる、
うん、
万事老中重臣の意見を尊重し左様姓様と呼ばれた、
はい、うん、
左様にせよって言ってるってこと、
どうしますかって言ったら左様姓と、
うん、家綱時代はですね1651年由井摂政の乱、
小説の乱、
由井小説の乱と、あと文治政治、
文治政
治、はいですね。家綱って大河ドラマ出てます、
うーん、
子供とか出てると思うけど、
そう、まあ時代劇とかでね、うん、結構星名とか信綱の話なんか知恵伊豆ってやつじゃないですか、
はあ、
でそれでまあ家綱って出ますけど、まあだからほら幼いからさ、うん、将軍11歳とかになってますから、
そうね、うん、はい、ちょっととりあえず一通り紹介していくね、こんな感じでね、はい、はい、綱吉ですね、5代目
綱吉、
はい、
知ってるよ
学問を愛し自ら講義を行うこともありました。蕎麦用人柳沢義康を重用します、
うん、
生類憐れみの霊から、犬久保と揶揄されます、
うん、
この頃より、幕府財政の破綻が現実的なものとなって苦労するのですね、
はい、
綱吉時代の事件としては1685年生類憐れみの霊、
うん、
1702年赤穂事件、
はい、
赤穂浪士のやつです ね、 そうね、こういうのがありますよね、まあ、綱吉赤穂浪士の時代の元禄時代の将軍ですから、
あ、
ね、まあこちらも大河ドラマにはしばしば出ますが、
はい、
印象に残ってる方いらっしゃいます
あのなんだっけ、日テレのあの年末の時代劇の、
うん、
あの6時間ぐらいやるやつの最初のやつ中心ぐらいだったでしょ、
うん、そうなんですか、
ちょっとあの時の夏柳功が結構好き、
あ、夏柳功さんいい、よかったね、うん、やっぱ津川雅彦かな、
まあまあそうだ、津川雅彦15代全部やれよ
でも芸達者なんですね、まあ、でもやっぱさ、
あの役者ですけど、
八代将軍吉宗のね、うん、時、まあ、全部ジェームズ作品ですね、
ああそう
か、うん、
そうやね、
あとあの人もちょっとね嫌だった、あの元禄両乱の時の、
ああ
なんだっけ、証券さん、
あ、
うん、
証券の綱吉ね、あれも確かにちょっと嫌な役で、うん、
ちょっと怒りく、ちょっとクレイジー、
ね、ちょっとクレイジーな感じのね、うん、確かにね、感触持ちの感じ、
はあ、
れもいいね。
はい、6代目は家信。
家信。
はい、将軍には高齢で就任、48歳で就任します。はい、真鍋秋房、新井白石を徴用し、聖徳の地
そうですね。
と呼ばれます。うん、はい、こんな感じ。
外から入った人
ですね。うん、あれでしょ、家光と孫なんでしょ。孫、
綱吉は子供いなかったんで、おじさんだっけ、
孫、ひ孫になるの、あれ
弟の。
綱吉は家光の子なんでしょ。
家綱の子でしょ。あ、違う、綱吉は
家光の孫でしょ。
孫 か, だから家綱の甥か。
だから家信のお父ちゃんと綱吉はいとこ同士なんだよね。家
もうそんな感じかな、うんうん、
で、継承院さんは家信の お母さんとかが大嫌いで、
あ、
なんかこう家信にの継がすの嫌とかって言いながら大河ドラマでは死んでいってましたよ。
綱吉のお兄ちゃんの子供やな、家信が。
あ、
だから甥っ子か。
だから
家光の孫ですな。
綱吉はいとこおじなんですね、
うん、
いとこおじ、まあいいや、
誰と、
まあ、ごめんなさい、なんでわけわかんなくなる。はい、続いて家継ぐ、七代将軍家継ぐですね、子供の将軍ですね、うん、家信時代に続いて真鍋秋房、新井白石が支えます、
うん、
これ単独政権ですね。
単独政権、
短期政権です。
短期政権、はい、ね、3歳で8歳までですからね、うん、
はい、続いて八代将軍は吉宗。
吉宗、
はい、諸子権現様の定めの通り、
うん、
徳川家康の理想を理想として将軍中心の享保の改革を進めます、
はい、
江戸幕府中興の祖とされます、
うん、
色黒で身長は180センチあったんじゃないかとも言われていますね、
はい、
うん、やっぱ松平健が一番。
それずるいわ。
じゃあ誰、あと
西田敏行
しかいない。なんかここでさ、西田敏行とさ、津川さんしか出てませんね。うん、
まあ暴れん坊将軍ですな、
まあそうですね、
吉宗といえばね、うん、
はい、九代将軍家重。
家重、
これ彼はね、病弱で言語不明瞭、言語障害があったみたいですね、うん、大岡忠光だけが理解ができたようです、
うん
うん、酒に色にふけて
主食に、
政治には興味持たなかったんじゃないかとと
も、まあ言われてますけどね。
が一方では最も立派な将軍だったとも言われています、うん、はい、家重時代は吉宗の後継いでまだ引き続き安定してたようです ね、まあ、ですね、
お父さんがしっかりしてたんで、うん、その遺産で、
やっぱ八代将軍吉宗で中村梅雀さんがね、
あれはなかなかインパクトがありましたね、うん、今までああいう描き方ってなかったじゃん、うん、やっぱ家重ってね、
本当ね、現こその
はっきりああいう障害っていうのを表に出した芝居って初めてですね、
でちゃんとね、口とか顎が動かせないから、うん、上手に言葉を出せないでしょ、
うん、
でパクパク口も動かせなかった演技してたから、よだれだらだら垂らしながらね、うん、喋ってたりっていうのがちょっとリアルで、
ね、リアルですごかったですね、う
ん、はい、10代家春です、
うん、
田沼意次が幕政の実権を握ります。
はい、
まあ、有名ですね、
田沼時代、
はい、家春の時代が田沼時代で、1782年に天明の飢饉が、
うん、
天明の大飢饉が起こりました、
はい、うん、
続いて家成。
終わり、
うん、11代家成。
は
い、前半は松平定信の享保改革、ごめんなさい、寛政の改革、改革、
はい、
で後半は政治が停滞してきます、
うん、
その政治が停滞した理由はですね、家成には側室が40名、
うん、
子供が55人いたそうです。
そうですね、
老中の仕事は将軍のこの養子縁組となる、うん、どういうことですか。
まあ、要するに老中はまともに政治やるも、要するにいっぱいいる子供をいかにうまいこと大名家に入れていくかっていうのばっかりで、
もう
最初そっちが大変っていう話でね、オットセイ将軍ってやつですな。
あ、そうですか。
はい。
なんかそんな薬あるよね。オットピオンとか。
いや、家なりまさに、あの、あ、そう、北海道からオット製の何がしよう取り寄せて
聞くの
らしいよ。
試したことある？
いや、ないですけど。
オットセイのっていう、何が聞くのあれ。
オットセイなんで、なんだかハーレムつくんでしょ彼って。
あ、
メス何十匹も。
でも薬が出てるわけでしょ、うん、オットピオンみたいな。
オットピンとか出てますな、うん、それ聞くんじゃない。虎のおちんちんとかもよく言うじゃん。
あ、そうですか。漢方薬で効果ある。
いや、どうなんでしょうね、うん、
はい。家なり時代はですね、日本北方にロシアが接近。
そうですな。
1828年にはシーボルト事件も起きますね。
いよいよこう世界史に巻き込まれていく時期ですね。
家春家なり演じた俳優さんって全然僕イメージ湧かない。
田沼の時代にあったかな。田沼の時代の映画ドラマ
ちょっとピンとこないですね。
まあね、基本的にはやっぱり一番安定してる時期ですね。江戸幕府のザ・江戸っていう時代
です。大御所時代ってやつ。
あ、そうですね、うん、家なりの大御所時代ですね。
はい、12代将軍家吉。
家吉、
はい、家なりの大御所政治から水野忠邦の天保の改革に変わっていきます。
はい。
で、家吉時代最後の頃には黒船来航です。
はい、
はい。主な事件としては1837年大塩平八郎の乱、
うん、
あと天保の改革、1853年にはペリー来航と。
これ調べて初めて知ったんだけど、初めてっていうか、ああそうやって、うん、家を知らんだよね。ペリーの来航ってギリ家を知らん。
そうですね。
なんとなく家定っぽくない。
いや、なんか
幕末ってほら、大体あの家定の時代ってイメージやん、
うん、家定からって感じだけど、ね
なんかギリなんだよ。
処理役でさ、家吉ってさ、
そう
そのペリー来航の
頃本当直後ぐらいに死んじゃうんだよね、うん、家吉って。ギリペリー来航って、あ、家吉なんだと思って。
家吉は大河ドラマも
誰
ちょいちょい出ますが。
マジで家定じゃないだ
よ。いや、家吉も出てるよって。去年の青天を衝けでは
誰やった。
吉行くぞ。
ああ、家定の夫、あ、家定の親父で出るか。
そうだよ、ね、そうだよ。
あ、
うん、だから芝
ちょっと篤姫とかでも出てたんだ。
出てたけどもちょい役ですぐ忘れちゃう。
吉行くはあったな。
数話しか出ないじゃん。
一瞬だったな、うん、ははははは。
なるほど。なのでまあこんな感じですね。はい、13代家定
幕末。
はい、病弱で癇癪持ち、
うん、
はい、気候も目立ったそうですね、うん、彼の時代1854年に日米和親条約が、
はい、
っていう時代ですね。もうザ・幕末の始まり。
そうですね、
うん、なんかね、金属中毒だったってよくなんかの本で読んだけどね、家定さん。あの鉛
ね、うん、おしろいとかでね、
うん、なんかお乳にね、
あ、
なんかおしろい塗って飲ませてたみたいな感じの聞きましたけどね。
お菓子作りが趣味なんだってね、
うんうん、
お菓子作ってみんなに振る舞うのが好きだったんだってね。
ちょっと知的っぽいね、
うん、まあね、症状を今で当てはめればそうなるんでしょうね、うんうん、
はい、14代は家持ち。
家持ち、
はい、幼少期は大老井伊直弼が幕政を動かします。公務、
うん、
合体のため和宮と結婚します。
そうですね、
まあね、1860年には桜田門外の変、
うん、
1864年には禁門の変など、まあ王道の幕末の、
まあ、幕末の台風の目ですよね。家持ちのね、後継者の家定の後継者問題の話からね、幕末のごちゃごちゃがあって、
まあ若い新人、あの気鋭、新しいね、まあまあまあ、
アイドル枠です
よね、うん、後輩役ですな。なんか印象に残ってる方いらっしゃいます？
家持ち、あの人、なんだっけ、
どの方
言うて。
僕はほら、ほら、探偵物語、松田優作の息子。
ああ、松、
桃太郎やってる方、
も、
ま、英雄で、
はいはい、うん、はいはい、違う。
去年は
の人やん、
磯村なんとか
って三谷作品にそれこそよく出てた、ほらあの時は新選組の時や、
新選組の時家持ちなんか出て
た、出てたじゃん、あの人やん、顔分かってやんね、
うん、思い出したら言ってください。
分かんない
、はい、15代慶喜ですね、
はい、
英明で頭脳明晰、大政奉還で江戸幕府が滅亡し江戸城を明け渡しました、
はい、
もう1867年の大政奉還戊辰戦争、
うん、
まあ本当に明治維新の頃の話ですね。慶喜さんもはいい俳優さんが
今回良かったね、
あのこの間の晴天は草薙くんね、
草薙くんはハマったね、
うん、
まあ、ああいう役もできんだね、
大人になったよ ね
本当にハマったなと思って、ああ大人様っぽいと思って、
出すあのオーラ出せるのすごいね、やっぱ本当、ね、スターですね、
いい、
もっくんも良かったし、
あ、うん、あれとまたちょっと違う感じでね、草薙、うん、あのちょっと荒っぽい一橋慶喜も確かに良かったけど、うんうん、今回のなかなか、
まあ平成はもっくん、じゃあ令和の慶喜は草薙くんで、あ、
今後そうなのかしら、
うん、
NHK はね、だいたいなんか重ねてくるしね。
さあこのね15代将軍ね、うん、何歳の時に征夷大将軍になったかっていうのをちょっと紹介したいと思います。
そこは取っといたんだ、
うん、もう順番に言っていきますね、はい、家康は61歳、
うん、
秀忠は27歳、家光は20歳、家綱は11歳、綱吉は35歳、
はい、
家信は48歳、
うん、
家継は3歳、
うん、
吉宗は32歳、
うん、
家重は35歳、家春は24歳、
うん、
家成は15歳、家吉は45歳、
うん、
家定は29歳、家持は13歳。
そうね、
慶喜は29歳、
うん、
全然統一感がないですね。
まあね、そりゃそうでしょ
結構家持だって13歳なんだね。
家持はね将軍就任じゃ若いですよ、
まあ、まあでもドラマで見るともうさ、そんな子役出さないじゃん、あんまり、
まあまあ就任時はだってあんまり関係ないじゃん、裏の話だし、ね、21ですよ亡くなってる、
一番最高齢で将軍職に就いたのは家康、
家康でしょう、
まあちょっと家康さん別格として、
家康はまあちょっとね、
その次が家信48歳、
あー家信か、
うん
うん、あ
結構なお年だった、でもこの頃はそんだけ人がいなかった、敵、
まあ今のほら天皇でもそうですけど、前が年いってると大体、
ね、そうです
ね、次の人がどうしても高齢で就任して早く終わっちゃうでしょう、う
ん、まあ一番若いのは家継さんの3歳、
まあこれは異例、これも異例ですね、
うん、で家綱さんも11歳とか、
あ、
うん、でその次家持か、この辺が若い、あ家成も15歳ですね、家成
も若いね、
はい、で続いてはね、この歴代将軍たち何歳で死んだかな、
去年、
まあそうか、征夷大将軍で死んじゃう人もいるし、
まあまあ大御所になってからの
人も、死んじゃう人もいるか、
ね、その将軍として死んだとは限りません、
はい、とりあえず紹介しますね、家康は75歳、
長命ですな、
秀忠54歳、
うん、
家光48歳、
うん、
家綱40歳、
うん、
綱吉64歳、
うん、
家信51歳、家継8歳、吉宗68歳、
うん、
家重51歳、家春50歳、家成69歳、家吉61歳、
お、
家定35歳、
うん、
家持21歳、慶喜77歳、
うん、
はい、家持ちさんは若死になんだね、20歳21歳で死んじゃうんだね、
家持ちはね病気あのコレラで、ね、亡くなっちゃいますから、
コレラなのこれ、
そうそう大阪城で死ぬでしょ、
うん
うん、
コレラなんだ、
まあ、コレラ説が有力ですね、
ほんと孔明天皇もコレラみたいな感じで、
孔明天皇は天然痘ね、
天然痘なんだ、うん、あ、なんか明治天皇はワクチン打ったよってそばで言ってたよね
どういうこと、
あのこの間の晴天をつけてさ、孔明天皇亡くなるさあ、あの 床の横でさ、あの私はもうワクチン打ったで、打ったから
そんな、そんなシーンあったっけ？
言ってたよ、うん。
へ
あの、あんまり長寿、まあもちろん江戸時代ですからね、日本人の平均寿命がだいたい40歳ぐらいの時代ですから、うん、まあその70代ってだいぶかなり長命だと思いますけど、
うん、
結構早死にするそうね、今的に見るとね、5、60代で死ぬ方が多いですね。
ああ、まあ
やっぱそう、ね、激務なんでしょうかね、
うん。まああとやっぱりちょっと障害のある人はちょいちょい出ますな、どうしてもやっぱり。
そうだ ね、
血が濃いとどうしても、
うん、なんでこうやって近親相姦しちゃうんだろうね。
近親相姦、まあね、まあまあ血筋がまあ大事ですからね、 それ以外なんでもないですからね。
まあそればっかりじゃないとは思うけど、まあ、もちろん、ね、まあね、そう言われたらそうか。
まあでも家康なんかかなり長命だしね、うん、血筋的には必ずしも短い、ちょいちょい結構ね、年ね、吉宗だって68、
うん、
60代長生きしてる人は長生きしてるね、うん、
あの、なんだろう、下半身がお元気な方は長命な感じしない？
あー確かに、
ね、吉宗さんも結構な話
聞き、綱吉がでもちょっとダメっぽいね、下半身あんまり良くない。
あ、良くなかったですね。
けど5丁目ですよ、
うん、うん、まあ一概には言い切れませんがまあそれなりに激務で大変な面もありますからね。
健康管理とかはまあ多分完璧なわけですからね、うん、ベストコンディションでこれだからまあどうしようもないんでしょうな
ねえ。さあ、まあ江戸を代表する方々で、
そうですね、東京をちょっと、まあ、こうやってなんかまあ知ってそうな話ですけど、うん、改めて見ると平ってなもんですな。
はい、実はまあもう一本東京特集
こっからが
ありますので、また次回お楽しみ。
本命です。
はい、ではお便り参りましょう。
手紙、
はい、ロミさんからいただきました。
ロミ、
はい、9月の下旬にいただいております。はい、おもれき、おはようございます。
おはようございます。
おもれきのアットホームな空気が大好きで聞かせていただいています。長崎出身なので天正少年の会とても興味深く拝聴しました。殉教した千々和ミゲルはヨーロッパで教会が黒人奴隷売買に関わっていたことが重責の始まりとなり帰郷したそうです。
うん、
帰郷した後は検問所に立ち中浦ジュリアンを見つける役もしていたそうです。大変な思いをして絶望したミゲル、絶望したミゲル、
うん、
大変さを共有したのに敵味方に分かれてしまった2人、今とは情報スピードが違うので一生かけての話になり、歴史は悲しいこともたくさんありますね。リクエストですが、私は今回のお話に出てきた大村市というところの出身です。大村市にあるお城に太鼓を持った少年の小さな像があります。母に聞いた話だと、白虎隊として代表して出征した少年が死ぬ瞬間まで戦いの合図に使う太鼓を離さなかったんだと聞きました。その後、白虎隊自体が倒幕により、官軍から俗軍になってしまったのと、聞きました。揺らぐ中で忠誠を通した武士魂だったのに、切ないお話ですね。いつか機会があったらぜひお聞きしたいです。ということでね、いただきました。長崎の方ですね。
大村。
ね、やっぱ長崎のとかの地域の方はやっぱこの天正少年使節団はやっぱ有名なのかしら。
ああ、まあまあ、まあ、話題性はあるんでしょうね。うん、確かに
ね、あの以前もね、あの、うん、お便りでね、いろいろとまあちょっといただいてましたしね。
まあなんかやるのかね、服毒門とかでやるのかもしれないですね、学校とかで
ね。あと白虎隊のねリクエストですかね。
これ多分ちょっとなんか話が混ざってるような気がしますけどね。
あと、あ、そうな
んだ。大村城に確かにあるんですよ、その
太鼓の少年。
でも彼は 白虎隊は会津藩でしょ。
うん、
そう、彼は、うん、その大村藩の兵隊さんとして戊辰戦争を戦ってっていうのはなんか見たことあるけど、
白虎隊には加わってない。
白虎隊は会津藩なんで、
そうだよね、
ちょっと話が混ざってるん
じゃないですか。応援に行ったのかなって
思ったんで。いや、違うと思いますね。うん、あ、多分その少年が戦ったっていうのでなんか白虎隊と多分イメージがちょっと混乱されてるのかもしれないですけど、はい、そういう像は確かにあります
ね。うん、もう結構、まあ昔だからね、少年兵もいっぱい、まあ、
少年たってね、今までいや大人ですからね。
うん、うん、ね、切ないね。はい、続いて焼肉さんからいただきました。
焼肉からメニューの、
はい、
へ
ー、はい、焼肉はどんなメニューがお好き？
タンです。
タン、やっぱカルビだな。
あ、もうもつ系が好きなんですよね、どっちか。
ああ、もつはお鍋が、
てっちゃんとか好きなんですね。
あ、こてっちゃん、
こてっちゃんじゃない、あんな味ついてんの
やだ。てっちゃんって何？
てっちゃんってこう、てっちゃんの元ですよ。長
だから。ああ、てっちゃんって言うんですか。
てっちゃん、関西だけかな。
ああ、あんまりそういう臓物とかケリっていうのは
出た、
食べないので。はい。ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。何年前からか、毎週楽しく拝聴させております。419回では、419回で、水銀は昔、今、思えないぐらい幅広く使われていたという話がありました。それで私の出身国のフランスの話を思い出して、面白いので、みんなとシェアしようかなと思ってお便りしました。日本史ではないことは寛容に感化していただければ嬉しいです。要は、第一次世界大戦の3カ国の間では、フランスは戦争が始まる前に比較的原油の大切さを把握できていなかったらしいです。フランスの領地には原油はそこまで多くなかったけど、フランスの南西には微量に抽出されていたようです。微量のせいでレアや特殊なものとして見られて、当時、砂糖を原油にかけたり、そのままでも薬として飲まれていたようです。それは私の由来の南西フランスに限られているかどうか、フランス 全体の習慣であるかどうかは分かりませんが、私のおばあちゃんのお母さん、ひいおばあちゃんの時代では割と普通だったらしいです。水銀を普通に使うと同じく、原油を飲むも今なら考えられませんね。ちなみに戦争が始まったら、他国の参戦国がガソリン車をどれだけ戦争に役立つかを見せて、フランス軍も割とすぐにアメリカから原油を輸入し始めたらしいです。輸入し始めたら薬として飲む文化もそのついでになくなったそうですというふうにいただきました。
はい、
これ僕昔なんか原油を薬で飲んでたっていうのは聞いたことある。
へえ、
うん、
日本でってこと？
いや、海外で。多分なるほどザワールドか世界不思議発見の記憶だと思いますけど。
古いよ。
うん、
へ
え。砂糖かけてもまずそうですね。
飲みにくいからってことなのかな。薬として飲むのに飲みにくいからお砂糖入れたってこと、うん、
そもそも原油って見たことある？
ありますよ。
どこで見る？
新潟に湧いてるじゃん。
あー、湧いてても別にコンビニとかスーパーに置いてるもんじゃないじゃん。
んですけど、あの池で湧いてるってことがあるよ、新潟に行った
ら。あ、そうなの。
地面からそういうことで染み出してるところとか。
あ、そうなの。新潟ってそう。
私子供の頃まだあんなこんな油田ありました
ね、新潟。なんか昔さ、稚内の方のさ、油田掘ろうとして温泉湧いたとってとこ行ったよね。
あったと行った。
行った行った。
ああ、豊富温泉ね。
もう石油臭くてよく文句言った。そうそうそう。
あったと行ったのか。
行った行った。稚内行った時。
はいはいはいはい。永遠歩いて。
あ、そう。帰りはね、
なんか
バスかなんかだったけど、そうそうそう、帰りはなんか駅まで歩いて、
ね。ああ、あれはそうね。まさに油田を掘ろうとしてってやつね。う
ん、石油臭い、石油臭い、灯油臭いって僕なんか、ブツブツ言ってた。
それが名物だから。
うん。 ね、だからやっぱ昔は石油ね、今なんかまたねオイルショックみたいなことなんかなりかけてどうのこうのっていうね、まあまあ、ガソリン
なんかこうまじないの世界ですな、うん、まあこうなんか貴重なものっていうのはなんかこう体にいいって、ね、江戸時代とかでもやっぱあるじゃないですか、
ね、そうですね、うん、でもこう石油ね、中東とかはあの石油湧いてて、うん、あの自然発火とかしてるとことかもあるそうよね、
うん、ありますね、
なんか ああいうのがゾロアスター教になるんだろうねと思ったの。
ああ、
廃火教、火を崇める宗教でしょ。
なんかあ
る
よね、こんな加工部がこうやって燃えてるのもあるよね。
だから中東ならではで生まれる宗派なのかなと思ったりねしましたね、うん、はい、続いてサイクルマンさんからいただきました。
サイクルマン、
おもれきの皆様、いつも楽しく拝聴しています。岡田准一が土方歳三を演じる映画燃えよ剣が2021年10月15日に公開されました。お二人はご覧になりましたか？私はその映画のエキストラで出演しています。役柄は土方歳三最後の戦いの賊軍の増兵です。
増兵
です。撮影は2019年4月で、爆発シーンもあり大掛かりなものでした。岡田准一を近くで見ましたが、オーラ出まくりです。一目でファンになりましたといただきました。見ました？燃えよ剣
ね、行きたいんですけどね行ってないです。
私もちょっとね、映画行くちょっと余裕がなくって、ちょっと行けて、お便りいただいた時から把握してたんですけど、全然ごめんなさい、行けてないんですけど、
やってもいいかなとは思ってるんですけど、
うん、今もやってる？もう1月
まだやってる。1月はやってないでしょ。
ねえ、エキストラとか出たことあります？
ありますよ。
あ、そうなの、あんたいろいろことやってるね
あ、そうですね、苦労人なんでね。
なんか喋れる思い出がありますか？
いやないです、そんな。
あ、そうなの、死体の役とかないの？
死体、いや、そんなアップもないですけどね。通行人ぐらいはあります。
エキストラの、うん、エキストラも込みのオーディションみたいなのを受けたことある。
込みのって
なんかさ、その地方であの映画撮るから参加しませんかみたいなやってる映画あるじゃない。あのケリーさん地方にも来て、みんなで行ってオーディション受けて、
落ちた
半日待たされて
エキストラでさえも
う、呼ばれもしなくてあ、こうやって金稼ぐんだなと思う、ネガティブに解釈。
今結構ほら自治体とかでやってるでしょ。
そうですね、
映画とか誘致してね、うん、そのエキストラの募集とかね、
ありますね。だってそれでね、聖地巡りでね、うん、来てくれるもんね、うん、はい、じゃあ今日はね、ここまでにしましょうかね。
終わり。
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのね、お便りを募集しております。お便りテーマがありまして、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、うん、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。